ハレルヤ、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、これから御言葉を通してあなたが一人一人に語ってくださいますことを覚えてありがとうございます。それを糧としてこの1週間、またこの 1年間、イエス様に従い通すことができますように、どうぞ一人一人を祝してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ではいつものようにですね、週報の一番上にありますロマ書を一緒にお読みしましょう。いいですか。3、はい。この世と長寿を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。はい、そうですね。感謝します。2017年は変革という目標を掲げて万人祭司について学んできました。よく理解できたでしょうか。万人祭司の実現には7つの本質のうち参加と能力付与が必須になります。そして関係の中で整えられていくのです。今年も変革し続けていきましょう。どんなに知識があっても分かっていても自ら気づかなければ行動は変わりません。改革に変革に必要なことは、はい、皆さんどうぞ。何でしたか。一番、はい、気づくことですね。はい、何に気づくことでしたか。
自分が変わらない。
そうですね、自分が変わらなきゃいけない。皆さん気づいていますでしょうか。では次は、はい、はい、行動することですね。気づいたことを変える、行動に移す。次は、はい、そうですね、3日で終わったら変わりません。継続し続けることです。今日は栄光から栄光へと変えられると題してお話しします。では聖書箇所第2コリント3章の18節を開けてください。はい、よろしいでしょうか。はい、では一緒にお読みしましょう。はい、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。そうですね、素晴らしいですね。栄光から栄光へと変えられていくと、どのような姿に変えられるのでしょうか。ではまずですね、新年の初めに確認したいことがあります。変えられるにもやはり条件がありますね。はい、まずいいですか。皆さん1番目のですね、確認事項2つあります。イエス様があなたの主となっていますか。イエス様があなたの主ですか。あなたが主人ですか、ね、イエス様をしもべのにああしてこうしてああしてってばかり使ったりしてないでしょうか。ではですね、隣の方にですね、イエス様があなたの主となっていますかと聞いてください。お互いに聞いてください。はい、どうぞ。
イエス様があなたの主となっていますか。
はい、はい、はい、なら感謝ですね。はい、じゃあ2番目ですね。じゃあ、あなたは変えられたいと願っていますか。変えられたい、いやもういや、私十分成長しました、十分立派なクリスチャンになりましたということでしょうか。はい、じゃあ隣の方に、あなたは変えられたいと願っていますかと尋ねてください。はい、隣の方。はい、感謝ですね。はい、もしそうでないならですね、万が一 そうでない人がいたら、自分は本当に救われているんだろうかですね。ちょっと怖いですねまた救われていてもあまりにも自己中心になっていないか、鈍感になっていないか、ね、私はこれで十分だわ、そうなっていませんか。もしそうであれば探る必要があります。救われているなら神様を求めます。自然にですね、新しい命を求めます。そして変えられていくのです。今日は特に変えられる、成長することを中心に学んでいきます。まず私たちは何が変えられ、またこれから何を変えられていくのでしょうか。ではもう一箇所、聖書箇所ですね。使徒の働き26章の18節を開いてください。はい、じゃあ一緒にお読みしましょう。いいですか。はい。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。そうですね、はい、もうすでにこれはあの私たちクリスチャンは変わってますよというところですね。まず一つですね、私たちは暗闇にいましたが、今は光の中に入れられました。変わりました。サタンの支配の中にいました、以前はですね。しかし今は神様の支配の中へ移されていますとあります。また私たちは罪人でした。その罪が許され、今は聖なるものとされています。これをぜひですね、忘れないでください、ね、もうすでに私たちは光の中、神様の支配下、またあり、また聖なるものとされているということです。大事なのは、じゃあ何もしなくていいのかではないんですね。その後はそのようなものにふさわしく生きる責任があるということです、ね、もうすでにこのようなものです、右です。しかし、じゃああなたはそのように生きていますかということをイエス様は問われます、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするように述べ伝えてきたとあります。悔い改めにふさわしい行いをする必要があるのです。では聖書の中で変えられた人のうち3人について見ていきたいと思います。それはパウロとペテロと、これ有名だから知ってますね。もう一人マイナーな人、オネシモ、どっかで聞いたことあるという感じなんですけど、について見ていきたいと思います。一番変えられた人はパウロでしょう。彼は宗教に熱心で、律法学者ガマリエルの下で厳格な教育を受けました。あまりにも熱心だったので、クリスチャンを探し回って迫害したほどです。つまりクリスチャンの敵でしたですね。これは絵があるんですけども、まあ、目が見えなくなってですね、光をの状態のパウロの絵です。パウロは以前はクリスチャンの敵でした。しかしそれは無知ゆえの行為でした。パウロ自身も言っています。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。方向を間違えば、どんなに努力しても犠牲を払っても害を生じるだけです。神様の直接介入によってパウロは誠の神様イエス・キリストに出会います。その後のパウロの働きは皆さんが よくご存知の通りです。パウロは3回の伝道旅行に行きます。そしてその最後はローマで処刑されることになります。また13の新約聖書を書きました。27分の13なので、約半分はパウロの執筆によるものです。自筆もありますが、パウロは目が悪かったようで、弟子たちが代筆したものもあります。パウロが変えられた代表です。迫害者から弟子へ、イエスに従い通し、大伝道者となり、殉教者となりました。実は殉教者も志願兵ではないということを聞いたことあります。殉教者も選ばれた、恵まれた存在だと言われています。そのようなパウロにも援助者、メンターが必要でした。そのメンターの助けによってパウロはイエス様の弟子、大伝道者となったのです。ダマスコでパウロは天からの光に照らされ、イエス様の声を直接聞いて改心します。その時、幻の中で主の語りかけを受けたアナニアに受け入れられます。その3年後、パウロはエルサレムに行きますが、弟子たちはパウロを信じることができず、恐れていました。ですよね。なぜなら、パウロは以前はクリスチャンを迫害するものでしたから。ではもう一箇所御言葉を読みたいと思います。使徒の働き9章の27節一緒にお読みします。9章の27節いいですか。3、はい。ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところに連れて行き、パウロが
ダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコで
イエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明したとありますね。それからパウロは使徒や弟子たちに受け入れられ、エルサレムでもイエスを大胆に述べ伝えたのです。パウロは異邦人への使徒となりました、ね、次にペテロですね。はい、ペテロです。またペテロも大きく変えられました。門網の漁師であり、大きなことを言うが実際は小心者、ね、本当大きなことをですね、もうよく言ってますね。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきませんと。しかし宣言したすぐその後、人々を恐れて、私は誓ってそんな人イエスは知らないと言いました。そんな学問も教養もなく小心者のペテロでしたが、彼は後にイスラエルの使徒の代表となったのです。その後ペテロは逆さ十字架にかかり殉教します。現在はカトリック教会の初代ローマ教皇となっています。これが絵はですね、逆さ十字架にかけられているペテロの絵です。もう普通の十字架はもったいないとですね、こんなね、口先だけの、本当にすぐイエス様を裏切ってしまうような、こんな私はイエス様と同じような十字架にかかるのはもったいないからということで、逆さ十字架にかけられたと言われています。次にオネシモですね。オネシモはどこに出てくるでしょうか。ドライブに行った方はちょっと思い出すかもしれませんね。はい、いいですか。はい、これはオネシモさんのですね。オネシモは ピレモンの奴隷でした。そうです、ピレモンに出てきますね。ピレモンのところから逃亡していた時にパウロに出会います。パウロはピレモンに手紙を書いています。獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟として彼を迎えてやってくださいとパウロは書いています。奴隷であり逃亡者であったオネシモ、彼はパウロを通してイエス・キリストに出会い変えられました。ピレモンの奴隷であったところから逃亡してきたんですね。の逃亡先でパウロに会ったと思われます。役に立つものに彼は変えられました。オネシモとは有益なとか役に立つという意味です。パウロ、ペテロ、オネシモは変えられ、イエス様にとっても人々にとっても役に立つものとなりました。まあ、この3人は聖書からお話ししましたけれども、よく、まあ、有名な田中菊太郎先生ですね、ご存知かと思います。昭和初めの方なんですけれども、昔盗っとって分かりますか？泥棒さんですね泥棒でしたですね。これは田中菊太郎先生の言葉です。ああ退屈だ、これで朝から何度目だ、このあくび、仮病も楽じゃないなですね。埼玉県川越少年刑務所の描写でこうつぶやいた。描写って病気の人が入るところですね。仮病で入ったそうです。刑務所の中でちょっとした金儲けを図り、あわや発覚しそうになり、慌てて描写へ逃げ込んだのです。そこで退屈しのぎに読んだのが新約聖書でした。そこに、これ文語体なんですけれども、我は正しきものを招かんとにあらで、罪人を招かんとて来たれりとあったのです。私はこの言葉を読んだとき、母の言葉のような優しさが感じられたのです。みな私を嫌っていました。家族も親戚も。それほどまでに私は物騒な人間だったのです。しかしこの人は私と同じところまで降りてきて、手を広げてまるで抱きかかえようとしている、そう感じられました。さらに読み進めると、イエスという方は父よ彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればなりと祈られました。この御言葉を読んで私は、許してください、助けてください、私は悪い人間です、私はただただ泣きながらそうつぶやいていました。私はこの日から事実上伝道者となりました。会う人に伝道し、やがて次々と信じる人々が出てきました。本当に小さな本ですが、本当に素晴らしい本もありますので、興味のある方は読んでみてください。救われる前の私たちがどうであったかは問われません。救われた後、どう変えられたかを主は問われます。 救われた後あなたはどう行動しましたかと。私たちも役に立たないものでした。イザヤ書51章1節にはこうあります。あなたの切り出された岩、掘り出された穴を見よと。イエス様に出会う前の自分の姿を見よと言われています。以前のあなたはどんな状態でしたか。またイエス様に出会ってどのように変えられたでしょうか。また大切なのはこれからどのように変えられていくでしょうか、ね。このことをこれからグループタイムで話し合います。で、質問事項が2つあります、ね。はい、1番目、イエス様に出会う前のあなたはどのような状態でしたか、ね。どのようなとこから救われたでしょうか。そして救われた後どのように出会ってと、イエス様に出会って後ですね、どのように変えられましたか。2番目、これからどのように変えられていきたいですか。まあ、何をしたいかでもいいです。イエス様のために、今までは本当に、怠慢でしたと、これからこういうことをしていきたいでもいいです。そしたらそのために何をしたらいいでしょう。具体的にですね、話せる範囲で話していただきます。今日がそうですね、ちょっと時間、じゃあですね、30分はちょっとできないけど、ちょっと終わりが遅くなってもいいですか。今日ちょっと少し時間が遅くな、12時に終わらなくていいですか。で、よければ30分間持ちます。今20分なので50分までグループタイムをしてください。あ、長すぎるかと。はい、じゃあどうぞ、今からグループタイムをしてください。はい、どうぞ。2人の後ですね、4人のとこ1人こちらに来てもらえますか。はい、ではこのことについてちゃんと話し合いができたでしょうか。またこれからどのようになっていきたい、何をイエス様のためにしたいという具体的な話もできたでしょうか。はい、パウロは劇的な救いを体験し、劇的な変化を遂げました。彼はどのようにして変えられたのでしょうか。パウロには理解者が必要でした。クリスチャンを見つけ出して、男も女も縛って牢に投じ、死にまで至らせていたパウロをクリスチャンたちは恐れていました。しかしバルナバはパウロを引き受けて使徒たちのところに連れて行き、パウロを受け入れてもらいます。アナニアやバルナバがいなければ、大伝道者パウロは存在しません。またダマスコに3年間いた時は、先輩のクリスチャンたちから戒めや教訓を得たことでしょう。誰にもメンターが必要なのです。なぜならキリストの弟子は新しい命、生き方が必要だからです。救われる前の古い考え、生活習慣を捨て去りましょう。自己中心を捨てて、イエス様中心の貢献する生活へと変えられていきましょう。ここで必要なのがメンターの存在です。メンタリングとは、寄り添いながら人を育てることです。具体的には傾聴から始まります。そしてカウンセリング、ティーチング、コーチングの手法を用いていきます。今日はコーチについて少しお話しします。コーチングとは、人本来の力を引き出し、開発しながら当事者の目的達成を支援するための意図的、継続的ファシリテーションとコミュニケーションである。 これを見ただけでは何が何だか分かりませんよね。まとめると、人それぞれにある力をですね、引き出すってことです。もう皆さんの中に力があると、そこからスタートです。力を引き出して、で開発するですね、発展させる。そして他人ではなくて当事者ですね、その本人の目的達成を支援するということですね。そこにいろんな手法があるということです。で、コーチを受ける人にも条件がありますね。コーチングって言うけど、誰もが受けることはできません。コーチを受けることができるのは意欲と意志がある人です、ね、その人だけが受けることができます。で、何の意欲でしょうか。まず一番目に目的達成の意欲ですね。だから目標がないと、どこ行くかわからないから、もうウロウロするだけですね。まず目標があること、達成しようという、まあ、しかもですね、意欲がある人ですね。そしてまた成長したいという意欲がある人です、ね、ない人はどんなにしても動きません。だから無益なのです。次にですね、意思とは何のでしょう。責任を負う意思です。全てに責任を負うことができる。だからある程度大人でないと受けても意味がないということですね。と3番目は誠実な会話の意思です。コーチングは会話を用いてコーチしますので、こう嘘ついたりですね、ごまかしたりしても何の益にもなりませんので、誠実な会話をするという意思が大切です、ね、はい。コーチを受ける人の条件、目的達成の意欲ですね、成長への意欲、そして意思です。責任を負う意思、誠実な会話の意思ですね。これが必要です。またコーチングの人間観は、先ほども言いましたように、まず人間観をちょっとまとめてみました。人間観というのは人間をどのように見るかということですね、はい、1番目、ちょっと待ってください。間違った、ごめんなさいね、ちょっとこれあれしてますね、これちょっと1番目がちょっとここに書いてないです。ちょっと言いますので聞いてくださいね。ここには書いてないんですが、人にはそれぞれ独自の能力ですね、成長する力が与えられているってことです。ここに書いてませんが、まずそこが土台です。皆さんそれぞれに能力があります。また成長する力がうちにあるということですね。これが基本です。じゃあ今の隣の人に、ここないですが、あなたには独自の能力があります、入ってください。さあ隣の方に、あなたには独自の能力があります、はい、そうですね。じゃあ次にですね、あなたには成長する力があります、はい、あなたには成長する力があります。そうです。ここがスタートです、ね、力はない人にどんな言ってもですね、例えば、例えば30キロまでしか持てない荷物ですね、その人に100キロ持てと言っても無理ですよね、と思いませんですね。だから100キロ持てる人に100キロ持ってくださいというわけですね。だから皆さんにそれだけの力があるから、それを引き出そうというのがコーチングです、はい、で次に2番目がこれなんですね。2番目を 1,2 でちょっと分けてますけれども、人は自分で気づくとき行動を変えることができるんですね。だからあなたはね、できるんですよと言われても、自分がそう思わなければ、いやできないわで終わってしまいます。でも自分が、自分のうちにこういうことはできるんだって、したいんだっていう気づけばですね、そこで行動していくんですね。だからコーチングは、あなたにしなさいっていうんじゃなくて、あなたがそれを発見するように会話をしていくわけですね。交わりの中で 本人が気づいていくわけです、はい、そしてそうすると自分で気づくと今度は自発的に行動しますね。人に言われなくても一生懸命しますね、はい、そうです。その時に力を発揮するのです、はい、これがコーチングの人間観です。それゆえコーチの役割はコーチを受ける人に寄り添い共に歩みながら目的達成するためですね。目的がないと意味がありませんが目的達成するための気づきですね、発見をプロモートし促進し自発的行動を促す支援をすることです。またちょっと分かりにくいんですけども、分かりました。まずですね、あなたにはできる、あのうちに力があるんですよと認めます。そしてその自分が発見することを手伝います。で発見したらもうその人はもうやる気が出てくるんですよね。では何をしたらいいのかどうしたらいいのかも本人に気づくようにそれを助けるってことですね。こうしなさい、ああしなさいと指示することではないということです。テニスプレーヤーの錦織選手はマイケルちゃんのコーチを受けてから飛躍的に成長しました。自分だけである程度はいけます。しかしさらに成長したい、さらにイエス様のために、働きたい、活躍したいと思う人はぜひメンタリング、またコーチングを受けてください。私最後に私の旧友の話をします。私がコーチングを学んでからコーチングを受けてちょうだいとこちらから頼んで受けてもらってる人なんですが、1年半前からコーチングを始めました。最初は彼女は教会で奉仕をしたいけどどのようにしたらわからないということでした。これが彼女の目標でした。しかしコーチングを継続していくうちに自分の問題ですね、いろんなこう問題あります。人との関係や自分自身の思いの問題あります、や家族との関係の問題に気づき始めました。そして悔い改めたり解放を受けていきました。彼女は長年のクリスチャンでもあり聖霊様に敏感な人でもあるのでコーチングの中で自ら気づいて自ら変わっていったのです。そして今は教会でも良い働きをしています。コーチングというのはやっぱり全人的なものです。一部のですねこう社会で行っているこうノルマ達成のためとかですねそういう目標ではなくて全人的な目標を掲げていっています。私もコーチをしながら神様の素晴らしい御業を体験させていただいています。このような経験をするとコーチングとはなんと素晴らしい働きなのだろうと思いますし、これからももっと充実させたいと願っています。神様はあなたに成長してほしい、神様が与えられた目的を達成してほしいと願っておられます。最後に一緒に御言葉を読みましょう。ですね、ここ出しますのでこれでいいです。最初に読んだ御言葉ですが第2コリントですね、これを最後に一緒にお読みしましょう。3、はい、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。ハレルヤ、栄光から栄光へと変えられていきます。では最後にお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。私たちのうちに本当に新しい命が与えられ聖霊様がおられます。また私たち一人一人にそれぞれに能力が与えられ成長する力が与えられていることを感謝いたします。これを本当に埋もれたままにしないで、本当にコーチングやまたメンタリングの助けを借りながら その力を引き出してくださり、また開発させてくださり、あなたのために大いに用いてくださいますようにお願いいたします。そして私たち一人一人が栄光から栄光へと変えられ、周りの人がその神様の栄光を私たちを通して見ることができますように、一人一人を本当に変え、また強め、用いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では先生とお代わりします。
今日語られたことを今一度思いの中でめいめい反芻してください。まあイエス様にあってはあなたの過去はもう完全にですね清算されていますからですね、もうあなたは過去にこだわる必要はありません。全く変えられました。問題はこれからです。皆さん一人一人のうちにある可能性ですね、もうすでに神様与えておられますから、どうぞそのことに気づいてください。またそのことに励んでください。それでは賛美とともに感謝の捧げ物の時を持ちます。
あれはハレルヤ、アーメンですね。はい。